ヨハネの福音書11章32節から35節。マリアはイエスがおられるところに来た。そしてイエスを見ると足元にひれ伏していった。主よ、もしここにいてくださったなら、私の兄弟は死ななかったでしょうに。イエスは彼女が泣き、一緒に来たユダヤ人たちも泣いているのをご覧になった。そして霊に憤りを覚え、心を騒がせて、彼をどこに置きましたかと言われた。彼らはイエスに、主よ、来てご覧くださいと言った。イエスは涙を流された。聖書はもともと章や節には区分されていませんでした。それでは不便なので、後になって章、節に区分されました。ですから、ヨハネの福音書3章16節というと、世界中誰でも、どの言葉の聖書でも、そこを指すことができるようになったわけですね。たくさんの節が聖書の中にありますが、その中で一番短い節はどこにあるでしょうか。ヨハネ11-35です。英語では、Jesus wept。たった二つの単語しか使われていません。それなのに、ここは独立した一節に区分されているのです。これを区分した人は、この短い言葉に深い意味が含まれている。そのことを感じて、一つの節と区分したのだと思うのです。イエスは涙を流された。この言葉を読んで、イエス様は神様なのに、救い主なのに、人間と同じように涙を流す、泣くというのはおかしいと考える人がいるかもしれません。確かに神様は私たちと違って、泣いたりわめいたり、当たり構わず怒り散らしたりなさるお方ではありません。いつどんな場合でも、冷静沈着に物事を判断し対処なさるお方です。では神様はどんな感情もお持ちでないのかといえばそうではない。神様は、聖書は神様が豊かな感情を持っておられる方であることを教えています。イエス様はいなくなった羊の例え話をされましたね。一人の罪人が悔い改めるなら、悔い改める必要のない99人の正しい人のためよりも大きな喜びが天にあるのですと言われました。大きな喜びが天で神様が大喜びしておられるというのです。放蕩息子の父親はいなくなっていた息子が帰ってきたとき、自分の方から息子に走り寄りハグし、キスし、家に迎え入れ、息子が帰ってきたことを喜んで宴会を始めたとあります。放蕩息子の父親は父なる神様を例えているのです。ですから神様が私たちの悔い改めをどんなに喜んでくださっているか、そのことがわかるのです。神様は私たちが神様に立ち返り従うなら、それをそんなに大喜びしてくださる。けれども、もし私たちが神様から離れ、神様に逆らうなら、それをとても悲しまれます。エペソ 4-30 にこうあります。神の聖霊を悲しませてはいけません。クリスチャンが罪を犯すとき、クリスチャンのうちに宿っていてくださる神様、聖霊なる神様がそれを悲しまれるのです。神様はこのように喜んだり悲しんだりなさる感情をお持ちの方です。で、神様がこのように喜んだり悲しんだりしておられる箇所を読んで、ああ、聖書は神様を人間になぞらえて書いているんだ。擬人化しているのだ。という人がいますけれども、そうではないのです。神様が人間に似ているっていうのは擬人化ですよね。そうではなくって、 人間が神様に似ているんです。人間に喜怒哀楽の感情があるのは、神様が喜怒哀楽の感情をお持ちだからなんです。私たちは神の形に、神に似せて作られました。神様が知性をお持ちであり、感情をお持ちであり、意志を持ったお方であるように、人間も神様のように完全ではありませんけれども、やはり知性を与えられ、感情を持ち、意志を持つ人格になったのです。私たちに感情があるのなら、神様にはもっと豊かな感情があるのは当然のことです。イエス様は父なる神様に祈るとき、多くの場合、喜びにあふれて祈ったと聖書にあります。またイエス様は神様の宮を商売の家にしているのをご覧になったとき、怒って両替の台をひっくり返し、縄で鞭を作って商売人を追い出したりしています。またイエス様は大勢の病人を見て彼らを深く憐れまれた。一人一人に手を置いて癒しを与えられた。憐れみの心をお持ちでした。そしてイエス様は悔い改めた人々と食事を一緒にして楽しんでおられます。喜怒哀楽をイエス様はお持ちだったのです。イエス様は神の御子として父なる神様がどんなに私たちを喜び、悲しみ、あるいは怒ることもあるでしょう。また私たちと一緒に楽しんでくださるお方であるか。それを示すとともに、人間もまたそのような存在であるべきだということ。人間のあるべき姿を示してくださったのです。人間らしいというのは、泣いたり、笑ったり、あるいは怒ったりすることの中にあるのだと、イエス様は身をもって教えておられるのだと思います。感情、これは大切です。人生の問題は理屈だけで解決できるものではありません。理屈の上で納得したとしても、理屈通り、理論通りに生きられる人なんか誰もいません。多くの問題は私たちの感情に深く根ざしています。私たちが自分を愛せなかったり、人を愛せなかったりするのは、感情の癒しや解放がないためです。そのため、せっかく与えられた良いものをマイナスに作用させてしまう。頭では分かっていても、それとは逆のことをしてしまうようになります。私たちは、イエス・キリストを信じることによって、真理を知ります。それによって知性を明らかにされます。でもそれとともに、イエス・キリストとの交わりによって、感情の面での癒しも受ける必要があります。感情の癒しは、私たちが人生の問題を乗り越えていくための鍵になります。神様は感情豊かなお方です。この神様と交わることによって、私たちの感情も解放されます。豊かなものにされます。そのことをイエス様の涙から学ぶことができると思うのです。さてイエス様が涙されたのは、イエス様が親しくしていたラザロが死に、その墓に向かわれる時でした。ラザロには二人の姉妹がいました。マルタとマリアです。イエス様はまず、イエス様を出迎えに来たマルタに会いました。マリアはその時家にいましたので、後になってからマルタからイエスが来られましたと聞いて、マリアはイエス様のもとにやってきました。マルタは少しは冷静にイエス様とやりとりができましたけれども、マリアはイエス様を見ると、主よ、もしここにいてくださったなら、私の兄弟は死ななかったでしょうにと言って、その場に泣き崩れるばかりでした。マリアが泣き、他の人も泣いているのを見て、イエス様は涙を流されました。もらい泣きという言葉があるんですけれど、イエス様はこの時、人々の悲しみに 心から同情し、人々と一緒に同情の涙を流されたのです。人は多くの悲しみを経験しますが、皆さんその悲しみの中で自分を支えたのは何だったでしょうか？多くの人にとって、おそらくその悲しみを一緒に悲しんでくれた人がいたということではなかったかと思います。こんな話を聞きました。ある人がご主人を事故で亡くしました。親しい人がたくさんやってきて、いろいろと慰め、また辛いこともあればいいこともありますよ。私の場合はこうやってそれを乗り越えましたと言って、さまざまな助言をしてくれたというのです。けれどもその時の彼女にはそうした言葉は少しも心に残らなかったばかりか、かえってそういうことを聞くのが苦痛だったというのです。そんな時、近所の果物屋さんがお店の果物をいくつかをカゴに入れて持ってきました。そして、奥さん、これ、とだけ言って、それを置いて帰ったというのです。彼女は、言葉はなくても、心からの同情、共感を示してくれた、その人に一番慰められたと話していました。チェスや将棋、それから囲碁などで、コンピューターと人間が対決することがありますね。ある時接戦の末、コンピューターに勝ったインドのチェスのチャンピオンがこう言いました。最後は周りの人たちが大勢で僕を応援してくれた。だが対戦したコンピューターに声援を送るコンピューターはなかった。皆さん、ここに人間と機械の違いがあります。機械には互いに励まし合うことがないんです。しかし人間は悲しみの時に慰め合い、苦しみの時に励まし合います。私たちの周りにそのように励ましを与え、共鳴してくれる人々がいることは本当にありがたいことです。けれども、何よりも一番ありがたいことは、イエス・キリストが私の悲しみを知り、私の悲しみをイエス様の悲しみとしてくださることです。それ以上に心強いことはありません。イエスは涙を流された。この言葉はいろんなことで涙を流す私たちに安心を与えてくれます。私たちもまたマリアのようにイエス様の前で思いっきり泣いていいんだ。そういうことを教えてくれます。イエス様が私たちの涙の意味を知ってくださる。それは大きな慰め、励ましです。イエス様は私たちと共に涙を流してくださいました。しかしそれはイエス様が涙を流された理由のすべてではありません。私たちに同情してくださるイエス様、それしか伝えない人々がいますけれども、それは本当の福音ではありません。私たちのイエス様はそれ以上のお方。イエス様の涙には私たちが流す涙が到底及ばないもっと深い意味があります。ナインの町でご主人に先立たれ、一人息子も亡くし、息子の棺のそばで泣いていた母親にイエス様は言われました。泣かなくてもよい。そして息子を生き返らせてくださったのです。また街道塚さヤイロの一人娘が亡くなった時もイエス様はどうおっしゃいましたか？泣かなくてもよいと言いました。そして少女を生き返らせてくださったのです。ところがラザロを生き返らせる時にイエス様は涙を流しておられます。娘が死んだことを聞いて動揺していたヤイロにイエス様は、恐れないでただ信じなさいと言われました。なのにこの時イエス様は霊に憤りを覚え、心を騒がせておられるんです。イエス様は弟子たちに、あなた方は心を騒がせてはなりません。そう説教されたのに、 ご自身が心を騒がせ、激しい感情の起伏を体験しておられる。それはなぜでしょうか。このイエス様の涙と嘆きの意味を知るには、ゲッセマネでのイエス様を思い浮かべる必要があります。十字架にかかられる前、イエス様はゲッセマネの園で祈りました。ゲッセマネっていう名前には、油絞りという意味があります。そこはオリーブ畑です。オリーブ油を絞るところでした。イエス様はそこでオリーブが砕かれるようにご自分の心を砕き、オリーブが油を滴らせるようにその額から血の汗を流して祈られました。イエス様はその時、悲しみもだ、私は悲しみのあまり死ぬほどです、とさえ言われました。死を見るはずのない神の御子が、これから死を味わおうとしておられる。罪も汚れも知らないお方が、十字架の上で罪人となって神から見放されようとしている。人間の罪と、その結果である死と刑罰は、神様の御子をそれほどに苦しめるものだったのです。神様から全く離れてしまった人間は、自分の罪がどんなに重く大きいかさえ気にも留めない、それに嘆こうともしません。神様の正義の裁きを恐れなくなってしまっています。イエス様はそのような人間の罪と神様への反逆、不信仰の一切を引き受け、ゲッセマネで苦しみ、十字架で死なれたのです。イエス様のこの苦しみは、私たちに代わっての苦しみ、私たちのための苦しみでした。私たちが苦しまなければならない苦しみを、イエス様は私たちに代わって苦しんでくださったのです。ラザロの死と蘇りは、イエス様がエルサレムで最後の一週間を過ごす杉越の祭りがもう目前に近づいている時のことでした。イエス様はそのご生涯のすべてをもって私たちのための苦しみを背負ってくださったのですが、十字架はその頂点でした。その十字架が間近に迫った時、イエス様はラザロの死の中にご自分の死を重ね合わせてご覧になったのです。人間の罪と罪がもたらす死の現実に対してイエス様は霊の憤りを感じ、人間の罪を背負って死を味わうという未だかつてなかった大きな犠牲の死を遂げることを思ってイエス様は心を騒がせたのです。ヘブル人への手紙の5章の7節から9節にこんな風に書かれています。キリストは肉体を持って生きている間、自分を死から救い出すことができる方に向かって、大きな叫び声と涙をも祈りと願いを捧げ、その経験のゆえに聞き入れられました。キリストは御子であられるのに、王家になった様々な苦しみによって、従順を学び、完全なものとされ、ご自分に従うすべての人にとって、永遠の救いの源となられた。イエス様の流された涙は、決してご自分を憐れんでの涙ではありませんでした。それは、私たちのために流された涙。私たちの救いのための涙でした。イエスは涙を流された。私たちの救いのために流された涙と、その後に流された尊い贖いの血を、これを無駄にすることのないように、イエス様のお苦しみが私の救いのためであったと信じ、その救いを受け入れ、そこに固く立つ、私たちお互いでありたいと願います。祈りましょう。父なる神様、 イエス様は私たちへの憐れみのゆえに、私たちの救いのために涙を流されました。それによって私たちは世にあって涙を流すときも励ましを得、永遠の御国であなたにその涙を拭っていただけます。この受難の主、イエス様のお苦しみによって与えられた私たちの救いを深く感謝し、そこに行こうことができますよう、私たちを導いてください。イエス・キリストのお名前で祈ります。アーメン。